6月18日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは日銀の金融政策決定会合が昨日今日2日間行われました。その後日銀黒田総裁記者会見を行っております。新型コロナウイルス対応の資金繰り支援策の期限を、半年延長して、2022年3月末まで今年度いっぱい行うというふうに言い換えたということであります。それから5月の消費者物価指数の速報値が発表されております。さらにアメリカのサリバン大統領補佐官が会見の中で米中首脳会談実現に意欲ということが出ております。タイミングとしてはイタリアで10月に行われる予定の G20 20の国と地域の首脳会議でそのタイミングでやれるかどうかというところになってくるようです。収録しておりますのが6月18日金曜日、日本時間の夕方4時40分を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ54円25銭安、28,964 円8銭で取引を終えました。節目の29,000円台を割り込むという形で取引を終えております。成長株中心に上昇して始まったんですけれども、徐々に利益確定売りが膨らんだということで、終値としては 29,000 円台を割り込んでくるということでありました。ただ昨日と比べての上がり下がりというものを見ますと、たったの 0.19% のマイナスということで、今日に関しては買い材料売り材料ともにあまりない乏しいという中、そして、日銀の金融政策決定会合ありましたけれども、これも予想通りであるというようなところで、それほど材料視はされなかったようでありました。さてその金融政策決定会合ですが、新型コロナの対応での資金繰り支援策、この期限を今年度いっぱい22年3月末まで半年間延長すると決めました。ワクチンの接種進展で経済正常化に向かうというふうには言われておりますが、ただ一方で9月末までが期限ということになると、これはまだワクチン接種途上ということもある。そしてワクチン接種が終わったからといってすぐに経済が動き出すわけではなくって、そこから半年ほどアイドリングの期間も必要だろうし、そこへ向けて前向きな資金需要も生まれてくる、そういったところにも、支援の手を差し伸べるべきという判断だったようであります。この判断というものは、間違ってはいないだろうというふうに思うんですが、一方で長短金利操作イールドカーブコントロール、この、10年ものの国債の金利がゼロ金棒で推移するように、上限を設けず長期国債買い入れを行うというこの方針でありますが、今まで通りということで、今まで通りということは積極的に買うというよりもですね、ここのところは何かその80兆を目途に買い入れるというようなことが言われていますけれども、果たしてそれだけきちっと買ってるのかというと、なかなかそうではないということ。そして、この日銀の金融緩和は、物価との結びつきというものでやっていくということ。インフレターゲット、インフレ目標とこういうふうに言いますけれども、持続的に 2% 金棒まで物価上昇率が上がってくるまではこの金融緩和を続けるんだということをずっと言い続けて、この方もう10年ほどになるというところですけれども、目標の 2% には遠く達せずというところ、今日発表された5月の消費者物価指数を見ますと、物価の変動がね、季節要因のある生鮮食料品を除く総合指数でも、前年同月比たったの 0.1% の上昇となっていると。で、生鮮およびエネルギーを除いた総合指数、これをコアコア指数と呼びます。諸外国ではこれがコア指数となって、これが政策目標となる場合が多いんですが、なぜか日本の場合はエネルギーは、入れ込んだ値というものが 政策目標となっていて、まあ、それは 0.1% 上昇なんですが、エネルギー除けば 0.2% の下落ということになってですね、まあ、この数字等を見ると全くデフレから脱却できていないどころかデフレに片足突っ込んでいるというような状況であります。まあ、こういった状況ですんで、金融の緩和、そしてもちろん財政出動もきっちり行って、金融財政、その両輪でもって、日本経済を支え、さらに浮揚させていくということをしないことにはですね、これ諸外国はその手を使って、そして、ワクチンの普及というものも相まってですね、経済が徐々に浮揚に向かっていくという良い流れになっていってますが、ここから完全に取り残されてしまうと、まあ本当にいつか見た光景であるなということ、リーマンショック後、あの時も最も被害が少ないと、震源地から最も遠いのは日本であるということが言われていたのに、結局その後の金融財政、中途半端というか、まあ、ほぼ無策に近いような状況の上に、東日本大震災の後の復興増税なんていう世紀の大愚策もあったと、いうことも相まって、景気が浮揚するどころかですね、先進国の中ではダントツで最下位と、ほとんど成長せずと、いうようなことになってしまったということもあります。まあ、そうでなくても、1990年代から2000年代と、ずっとこう、不況、デフレというものが続いてきたと、いうこともまた記憶にあるところでもありますし、今の若い人たちにとっては景気の良い日本というものがほとんど経験したことがないというようなことにまでなってしまっているということ、まあ漫然とですね、小出しの政策を繰り返しほとんど何もせず現状維持で甘んじ満足すると、それどころか成長することはもう諦めた方がいいといったような言説がですね、まことしやかにこの国の中では存在感を示してしまったというようなあたりも含めてですね、同じことをこのコロナの後にやってしまってはいけないというところなんですが、これに対して、まあ、日銀も積極的とは言えないというところが、まあ、というか、現状を維持するというようなですね、まあ、この現状を維持することそのものがリスクなんだということが、まあ、この30年間、身に染みて日本人分かってきたはずなんですけれども、政策を決定するような人たちにはそれが響いていないと、なぜなら自分の立場というものは怪しくなっていないからだというようなこともですね、合わせて思うと非常に安淡々たる気持ちになってしまいます。まあ、せめてですね、このコロナからの回復というところにおいては、諸外国並みあるいはそれ以上のものを期待したいですし、そのためにですね、財政を深す、そして景気が上がってくると、そこでもってですね、この2022年の3月末までの資金繰りの支援の特別プログラムであったりとかをもう使えるだけありったけ使ってですね、経済を浮揚させていく必要があると、そしてその資金需要というものを引っ張られて、金利が上昇するような局面が来たりとか、した際にはですね、そこでもって、このイールドカーブコントロールが効いてくると、金利が上がってきた暁にはそこで、きちっと国債を買い入れて、そして、金融を安定させ、資金をどんどんと市場に流し込んでいくということがまた必要になってくるのではないかと思います。5月の消費者物価指数この値を見てもですね、先ほど申し上げた通り、生鮮食品を除く総合の値でプラス 0.1%、という値。しかもですね、この比較となっている、前年同月ですが、2020年の5月の値は2019年の5月と比べるとマイナス 0.2% ということで、これ、まあ、生鮮を除く総合指数、コア指数ですけれども、プラス 0.1% だから良かったというものではなくって、去年下がっていたものがまだ、そこにまでも至らないということになっておりますので、これは非常に厳しい数字が出ているというふうに見なければいけないし、まあ、プラスになったといってもたったの 0.1% ですから、これでデフレからの脱却なんてのはちゃんちゃらおかしい話であって、この数字を見るとですね、もっともっと政策を打たなければいけないということになろうかと思います。で、日銀当面のですね、経済の先行きというものの展望も合わせて出しておりますが、 消費者物価については目先 0% 程度で推移すると。でその後経済の改善が続くことやエネルギー価格の上昇、携帯電話通信料の引き下げなどの影響剥落などから、物価の前年比徐々に上昇率を高めていくと考えられるということですけれども、まあ、これもですね10年一律のごとく同じような表現が使われているんですが、その間どうなっているかというとですね、マイナス圏で推移することはあってもプラスに顔を出したのがそもそも相当久しぶりというようなことを考えるとですね、こんな生ぬるい表現って果たしていいのかと。物価の面からもこれ催促はすでに、矢のように届いているはずなんですが、それに対して全く聞いていないと。例によってですね、日銀の執行部の中では、審議員の片岡剛志さんだけが、孤軍奮闘のような形で頑張っていると、財政金融政策のさらなる連携が必要で日本銀行としては、政策金利のフォワードガイダンスを物価目標と関連付けたものに修正することが適当であると、まさしくその通りというところなんですが、これがですね、審議員の中では、7対1対1か、今回は棄権が1ありましたんで、ということになってしまっているというのは非常に、残念なところであります。まあ、そして、まあ、このですね、現状でいいのであるというような、まあ、悪しきこの習慣というものが、まあ、メディアの経済面などでも出てきてしまっているということを、全体としてこのぬるま湯の中で茹で替える状態が続いていくということ、危機感を持っている人はまだまだ少数派なんだということをまざまざと見せつけられる結果で、残念でならないというところではありますが、まあ、だからといってですね、ここで諦めるわけにもいかないと。この経済の落ち込みというものが、次の世代を生み出す力の弱さにつながってしまうということになったり、あるいは、経済的要因の自殺者が増えてしまうというようなことにつながってしまうと、社会全体の活力がなくなるだけではなくって、これは社会の不安を生む、そうすると極論が横行するような社会になるというようなですね、まあ、これことが経済だけの話ではなくて社会全般にも、波及してくるというようなようなことにもなる、そこへ来てこの新型コロナで人々の気持ちが不安な中においてですね、極論というものがどんどんと人々を魅了するというようなことにもつながりかねないと、危機感は強いというところ、まあ、少数派ではあっても危機感を共有できる人たちでまずは、声を上げていかなければいけないんだろうということは強く強く思うところであります。そして、そんな中ですが、世界情勢というものはダイナミックに動いています。米ロの首脳会談が終わりました。そしてその次は米中というところで、アメリカのサリバン大統領補佐官、国家安全保障担当補佐官ですが、17日バイデン大統領と中国の習近平国家主席の対面での首脳会談実現に意欲を示しました。10月イタリアで開催予定の G20 で、実現するかどうかが焦点となるということです。首脳級の会話に変わるものはないということで、ロシアのプーチン大統領とも会談したし、これは習近平氏にも当てはまるのであるというふうに述べた。そして、現時点で具体的計画はないとしながらも、習氏と関わっていく機会を探ると、これはこれからやり方は考えるというふうに語ったということであります。まあ、G20 首脳会議の席での、まあ、対面というところに関しても、まあ、電話協議かもしれないし、国際会議の機会を利用した会談になるかもしれないというふうに述べたということであります。で、今年は共産党100年を7月1日に迎えるということになっております。で、来年はというと5年に一度の共産党大会が秋に控えているということで、その前に、まあ、アメリカと首脳会談を行い成果を誇示するんではないかということが言われてもいるんですけれども、まあ、一方でこの対中包囲網というものが狭まってきている中で、果たして会うのかというあたり、そして、人権の面でいうと、その7月1日を前にしてですね、中国ではアップルデイリーという香港の、まあ、民主派の新聞、この経営者らが5人、国安法の違反で、の容疑で、拘束されるなど人権への侵害というものがまた強まってきていると、習近平氏の個人崇拝というものも非常に強まってきているということで、中国がどんどんと異質な国に変質してきている中で、アメリカとの間の対話というものもどこまでやるのかと、戦狼外交と言われるようなですね、海外に対してまあかなり強気強硬な姿勢でいくという外交姿勢を 外務省の報道官などが示していたことに対して愛される国を目指すべきだと一旦は言った習近平氏ですが、その後も、その部下たる外務省報道官等々の話ぶりは全く変わらないということを合わせてみるとですね、一旦はその包囲網外交に舵を切ったかに見えましたけれども、結局元のところに戻ってきてしまっているというふうなことも見えます。まあそんな中でその台湾海峡の危機というものも言われているわけですが、このあたりにもし手を出してくるということになるとどうなるかと、まあ様々な形でメッセージを今発信し続けているというところですので、むしろここは、きちっと誤解のないようなメッセージをと、夢一方的な融和に舵を切るというようなことがないように、日本としても、まあ、目の前に、中国がいる、最前線というところで、アメリカに対しての働きかけというものは強めなければいけないし、夢妥協するなというのは、言い続けていかなければいけないことであろうということも合わせて思うところです。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。